ポッドキャストフリークス。2023年3月4日大阪難波でポッドキャストをテーマにしたイベント、ポッドキャストフリークスを開催。総勢27組のポッドキャスターに会えるリアルイベント。入場チケット絶賛発売中。詳しくはポッドキャストフリークスオフィシャルホームページ podcast-freaks.com をチェック。
ポッドキャストラバーの皆様のお越しを心から
お待ちしております。
俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
タン漫画家キーワです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、吉田が今日はおりません。先週と先々週 ね、めちゃくちゃ吉田の文句から始まった話ばっかりだったじゃない、うんうんうん、で吠えまくった後に今回 ね、次回の収録をしなきゃなんないよって待ち合わせをしてたわけですよ、うん、腰を壊してさらに風も重なってダウンをしましたという連絡が来まして、
バチが当たったんだよ。
なんかさ、あいつさ、俺と岩ちゃんよりもさ10歳ぐらい若いはずなのに、うんうん、結構体のことでやらかしてダウンするよね。
そうね、最近重なっております。 ね、疲れが溜まってるのかもしれないよ、
ね、僕と岩ちゃん割とタフだよね、うん、そういうところでは、ね、
そうね、まあ、俺も腰やって倒れてるから何とも言えない
よ。吉田君の方がなんか定期的にちゃんとダウンするよなっていう印象があるんだけど、あいつは、まあ、ストレス溜まってんのかな今
かもしれんな、
ね、ということで、まあ、2人で今日は進めていこうとは思うんですけども、気づいたらですね、あの僕たち大阪ナンバーファンスペースダイナーにて3月4日ポッドキャストフリークスというイベントに出演することになったじゃないですか。
ありましたね。
ついにリアルイベント出演だなとかってずっと思ってて、まあちょっと先だなと思ってたらあと1週間ですよ、
うん、話すことを考えて
ない、ね、そうなんだよ。それでまあ僕らは前半戦の最後の取りで出させてもらうっていう感じで、
そうですね、
でワクワクラジオさんと一緒に出演させてもらうっていう形なんだけど、トークイベントとしてね。
じゃあ大丈夫、
まあ大丈夫だと思いつつそろそろ打ち合わせをってワクワクラジオさんとこの前打ち合わせをさせてもらったんですよね。
させてもらいました。
まあお互いに押し付けようとするスタンスはどっちも持ってるね。
あとね、
ワクラジさんはワクラジさんで俺またさん主導で行ってもらえればとかって言って、こっちはこっちでいやワクラジさん主導で行ってもらいたいんですけどみたいな話を延々としてたんだよねでもさ、まあポッドキャストはポッドキャストで僕らは割と自由に喋らせてもらってるじゃないですか毎回。 それでまあ、
う
ん、聞いてくれるありがたい方が、まあしゃあねえなお前らの話も聞いてやるかっていう感じでずっとやらせていただいてるノリで今まで来てるんだけど、うんうん、まあ、今度リアルイベントでリアルにお客さんが入ってそこで喋るっていうことを考えて、急に何かちゃんとしたことを喋んなきゃって気持ちになってきたじゃない。
なるね。なってしまいますよ。だってあれでしょ、お客さんってチケットを買ってくださってるんでしょ。
チケットを買って来ていただいてるわけですよ。おうおうおうおう。そこでチケット買ってお金払って来てよかったなってやっぱ思ってもらわなきゃまずいなって思うわけじゃないですか。
思ってもらわなきゃまずいんだよ。普段みたいに口から屁こいてるような話じゃね、さすがに申し訳ないじゃないですか。で
そこで初めて何か面白いことを話さなきゃって考えちゃったわけですよ。
問題ですよ。それは悪いパターンですよ。
やっぱでもそうやって真剣に人の期待に応えなきゃと思った瞬間に何が面白いんだって分かんなくなんない。
分かんないね。もう歌でも歌うかぐらいになっちゃう
それでさ、わくらじさんとまあ話をして、お客さんってどういうものを見たくて来るんだろうねって言った時に、まあ、一番敷居の低い理由としては、うんうんうん、まあ、基本ポッドキャストって声だけじゃない。姿が見えて、あ、こんな人たちなんだっていうのが見れるっていうのが、まあ最低限まあ楽しみにはなるんじゃないって話をしたんだけど、うんうん、まあ、結果さ、おじさん4人をさ見てさそんなに楽しめるものなのかっていうことで、
そうね、まあまあまあちょっとわくわくラジオさんも一緒だから一色単考えちゃうの失礼かもしれないけども、まあ、そうだね。うんうん、知らんおっさん4人いるだけだからね
そうそう、4人っていうのはそうなんですよ。吉田くんも本当はちょっとごめんなさい来るはずだったんだけど、その日にどうしても来れない事情が出てしまって、うん、僕と岩ちゃんで僕たち俺たちライブスマター組は参加ということで決定しておりますので、そこは本当申し訳ないけども僕と岩ちゃんが頑張るのでよろしくお願いしますということで。
いや困るな、ねえ吉田くんって言えば何とかしてくれると思う。
ただあいつが好き勝手喋るとなるとねまた文句の話ばっかり かりになるかもしれないから、まあ、悪口になるかもしれないからちょっとねある意味良かったなって感じにもなるかもしれないけどね、うん、まあそんな中でさ、うん、面白いっていうことについてちょっと今回は考えていこうと思うんですよ。もう本番来週だけどね。マジ
っすか、そんな全問答のようなことするんですか。
あの僕たちを矢面に立たせて面白いってなんだろうって悩むと困るんで、まあ、人の作品を使ってちょっと考えていきたいと思うんですけども、うん、
ああいいでしょう、責任は取らないですね。
そうそうそうそう、まあそう考えてさ、まあちょっと違う話になっちゃうんだけど、まあちょこちょこ映画も最近も見てたりとかするんだけど、僕ねちょっと前に最近有名なゲットアウトとかアスとかを撮ったジョーダン・ピール監督っているじゃないですか、
はいはいはい、
映画の監督ね、あの人の最新作のノープっていう映画を見たんですよ。
見よう見ようと思って俺見てないんだよね。
まあホラー映画のすごく話題になってる監督 でその人の最新作なんだけど、まあ、これって詳しく説明すると難しいし他の番組でもね結構このノープについて詳しく話した番組とかもあるので、うん、興味あった方はポッドキャスト上で探して、うんうん、そういう方の番組を聞いてもらって解説を聞くっていうのが一番だと思うんだけど、まあ、ざっくり言うと未知の物体が襲ってくるっていう話なのね、うん、まあもう今回はストーリーの話ではないからもうほんとざっくりなんだけど、まあそういう物体がこっちを殺そうとしてやってくるっていうところから身を守らなきゃみたいな流れで、まあホラーのような異生物襲来ものというかね、
サイコロジカルホラーってやつかな、精神的感情的な、うんうんうん、なんかね心理状態に起因するような恐怖表現という
か。俺はね最初はだからホラーとして見たんだけどちょっとホラーとも言えないなっていう感じで、うん、ちょっと何とも言っていいか分かんない映画なんだけど、ただねその物語の中で未知の飛行物体を襲ってくるのとは別に、うん、昔の記憶みたいなので、うん、動物を使ったバラエティ番組みたいなのをやってて、うんうん、猿の主人公みたいな子がいて、うん、子っていうか猿がいて、でその動物を使ってバラエティ番組を作ってて、で動物ってさ人間がしつけたら、はい、しつけた通りにまあ動くようにはなるわけじゃない、はいはい、だけど本当のところでその猿っていうのは何を考えてるかはわからないわけじゃない、うんうん、でとあるその収録の回の時にテレビ番組のねいつものようにやってる時に、うんうん、その猿が暴走したっていうシーンが入るのね、うんうん、でそのシーンが何だったのかっていうのもどっちかというと隠喩的にしか語ることはなくて、うん、物語の中でね、うんうん、でそういう全然別のシーンが入ったりとか、またその未知の物体とのその主人公たちのやり取りが入ったりとかっていうので、うんうん、でその中でテーマになってるのがなんか視線っていうのがテーマになってるなっていうのが分かるよね、うんうんうん、見てるうちに。でその視線とか見る側見られる側っていうのが何なのかっていうのが、だから裏を返せば、まあ、パッと見の表向きに進んでいくストーリーよりも裏に何かいろいろ表現したいことがあるんだなっていう映画なのね、うんうんうん、であの俺実はね昔は結構そのこれが何を表現してるのかとか考察とか見るの好きだったんだけど、はい、最近ねなんか逆に見ないのが好きになったのね、俺が感じたままっていうか見方としてね、うんうん、
あなるほどね、
あとで、ね、そうそう、あとであれ何だったんだろうっていうのもあんま確認することもないようになっちゃったのね、うん、見るときもすごくそうやって考察する目でも見ないから、うん、このノープという映画のファンの人には大変申し訳ないんだけど、うんうん、意外とね何だったんだろうこれっていう映画だったのね。
なるほど、
まあ、つまらなくはないけど、まあ、
グッと来なかった。
そうそうそうそうそう、うん、確かにいろんなことを表現したいんだろうなっていうのは分かったんだけど、ただ割とこっちが善良な目って言えばいいのか興味ある目って言えばいいのか、うん、必死に考察してあげようとしなければ、うんうんうん、意外とわけがわかんない映画だったのね。
なるほど、
ね、で分かりやすい引きがあるわけでもない感じで意外と、うんうんうん、だからそう考えた時に、うん、結構何だったんだろうこれって映画で終わるんじゃないかなって思って、
あなるほどな、
で俺も割とそんな感じになっちゃったのね、うん、この映画は、うんうんうん、だから前2作好きだったんだけど今回ってそこまで響かなかったのよ、うん、でその時にまあ映画のファンだったらさそれを考察しないからつまんないんだよって言われたらそれまでなんだけど、それが分からなかったら別にそれは面白くなかったで終わっちゃダメなのかなって思ったりとかもするようになっちゃって最近。
あなるほど、僕はノープを見ていないんですけど、うんうん、ゲットアウトとアスでいいんだっけ、
うん、ゲットアウトとアスだね、
ゲットアウトね、うん、結構何者入りな感じだったじゃない
あの映画も、うんうん、まああれは面白かったと思ったけどね俺は、すごく
そうそう
分かりやすいし、
あの単純にそれこそぼーっと鼻水垂らしながら見てても面白い映画だった、
そうそうそうそうそうそう
だよね。で実際いろんなこうあるわけじゃない、裏でメッセージがあるわけでしょ、そんな分かりにくいメッセージじゃなかったと思うけど、
なんかゲットアウトは入れたいメッセージっていうのと表にあるストーリーっていうのががっちり噛んでる感じ
でした、ね、そうだね、そうそうそう、そういうこと、
黒人差別とかさ黒人に対する白人の思いっていうのがすごいテーマだったわけじゃない、うん、なんか分かりやすかったよね、 それが
分かりやすかった。で、まあ、正直僕はアスはあんまりだったんだけれども、うんうんうん、途中までなどうなるなんだこれはと思いながら楽しく見てたんだけども、うんうんうん、表面に見えるエンターテインメントだけで見るとなんじゃそりゃっていう感じの見方だったような、
うん、気がするんで、あれは同じ似たような人なんだけど、うん、表向きの道を歩いてるっていう人と、うん と、まあそういう人たちの陰で、そういう人たちを支えるための裏の道を歩いてる人がいるみたいなのの、なんか嫉妬の話だったよね。まあざっくりだけどね。
まあ、そうだったね。まあ別にいい映画だ、悪い映画だなんていうつもりは全くないんですけれども、うんうんうん、個人的にはそんなにビビッと来なかったんだけど、なんか今聞いてると、メッセージとエンターテインメントは乖離してるような話なのかなっていうような気は。
だから俺はノープは割とそう感じちゃったのね。うん、もちろんね、うんうん、そうじゃないっていう意見もあったら聞きたいんだけど、あ、そういう意味で、だからやっぱりぼーっと見てて面白いっていうことと裏に隠されたメッセージっていうことがあったとしても、うん、ちゃんと繋がってることが伝えられないと、それってただのつまんないものになりかねないよなっていう風な気もしてて、うん、だからそういう難しさってあるなって。
そうだね。なんかメッセージ性の強い映画であればあるほど、うん、こう IQ が高い映画であればあるほどなんだけども、なんかその表面的には分かりにくいからこそいいみたいな、まあ、ちょっとねバカみたいなこと言っちゃうかもしれないけど、うんうん、そういうところもあるのかなって気はしてしまわなくもなかったりとかするし、うんうん、あとなんかねそういう難解な映画って、うん、こう見る人が見れば素晴らしいとか言ったりするわけじゃない、カメラワークがとか構成がとか、うんうん、でも割と俺は全然よく分かんないけど映像が素敵だったとかその程度だったりするのね。こう例に挙げるのは難しいんだけども、すげえ有名な、うん、なんかアレハンドロなんちゃらカンタラとか、
うん、全然分からんけど、その例えば
名前忘れたな、ストーカーとか、
ああ分かった分かった、タルコフスキーだね、
そうか
サクリファイスとかノスタルジアとか
の、ね、そう割と好きなんですけど、タルコフスキー。雰囲気映画だよね。
まあ雰囲気映画。まあすごい映像綺麗だよね、みたいな感じ、ね。
でもなんかその時代背景のバックボーンみたいなものとかでメッセージがあったりするらしいじゃないですか。こう素養が必要というか、前もって知識というか賢さが必要になってくるような映画なのかなっていう気がするんで。
難しいね。でもそれを言うとさ、俺も見てて、自分にその素養がちゃんとある上で面白さがわかる映画って、うんうん、面白くて深いなと思うけど、それを分からない人とかでつまんなかったっていうと、うん、めちゃくちゃこんなに面白いのにって思った時に、エンターテインメントな部分ももちろん誰が見ても楽しめる部分はあるんだけど、やっぱりコンテンツってさ、素養がある上で楽しめるっていう楽しさって絶対あるわけで、ものによって
あると思う。
だから素養はリテラシーっていうのは、これってエンタメ作品とか以外も全部そうかもしれないけど、うんうん、人間ってやっぱリテラシーとかさ、そういう素養っていうのはある程度必要だなとかって思っちゃうことはあるからね、やっぱり。
思っちゃうことはあるじゃない。だからといって、頭悪いからわかんねえんだなみたいなことも言いたくないというか、
うん、そう、実際自分がわかんないものもあるしね。
そうそう、まあなんで究極はもうその人次第なのであって気がするよね。
確かに難しいな、うん、その自分が知ってる範囲のことに関してはね、すごいそういうさ、うん、やっぱ素養って必要だよなって、わかんないのかって思っちゃうこともあるしね、これがあって、
ね、まあ、例えばさ、すごい B 級映画ですっごいチープで、なんかこうベタベタな展開とか突然わけのわかんないこと言い出したりみたいな、なんだこの学芸会みたいな映画みたいなものっていうのがあったとして、うんうん、でもそういうジャンルってあるじゃない、うんうんうんうん、なんと言わんとすることはわかりますか、あえてそういうノリの映画を作っているジャンルっていうのが、こう B 級 C 級カルト映画みたいなものをあえて撮ってる人っていうのもいるわけで、じゃあそれをあえて見る側は構えがわかるわけでしょ、そういう映画にあるお約束であったりとか表現であるとか、そういうのの見方を分かってるわけじゃない、そういう映画をたくさん見てる中で、うん、この映画は面白い、この映画はただただチープなだけで面白くないとか、まあなんかこう住み分けができてるわけで、でもそういうのがそもそも好きじゃないし見もしない人っていうのはひたすらつまらん映画っていうことになると思うんだよ、しょぼいし。
例えばさ、ちょっと前の映画で言うとさ、カメラを止めるなってすごい話題になったじゃない、うんうんうんうん、でもともとまあ低予算だったってのもあるけど、あの映画、うん、まあ見てない人にネタバレはこれ映画だけはしちゃいけないから、ぜひ見てもらいたい映画なんだけど、うん、最初のさ、すごいしょぼいゾンビとのずっとやり取りがあるわけじゃない、うんうん、でもあれってまあ低予算っていうのは逆手にとってだと思うんだけど、あのわざとあるあの自主映画ゾンビもの感っていうかさ、チープ感っていうのもうまく使ってたじゃん、
使ってたと思う。
であのノリってすごい僕は好きなの、
ね、好きだね、
めちゃくちゃチープなゾンビってね、だけど、うんうん、あの感想の中で、まあ、最後まで見ないから悪いんだよそれはって思ったけど、うん、その前半戦だけを見て、なんかすっげーありきたりなしょっぽいゾンビ映画だったから見るの途中でやめちゃったみたいな感想を見た時に、うん、やっぱ何も分かってないなこいつって思っちゃうことあった
の。思っちゃうよね。そうそうそう、思っちゃうじゃん、あれはそういう映画を撮ってたんだよ、
ね、そもそも最後まで見ろと思ったしね、映画しょぼいから途中で見るのやめたとかって、そういう映画じゃねえからと思ったりとかっていう、そういうね、まあ自分の思いも含めてね、
思っちゃうよね。で、まあその時点でギブアップする人っていうのも いるんだと思うんだよね。
うんうんうん。まあちょっと最初の話とはずれてきちゃったけどね。でも、うんうん、まあ今の話で言うとそうか、結局自分が素養があることに対しては大口叩けるし、素養がないことであれば素直に見て感想を持っちゃうしっていうぐらいの話
かな。ああ、どうなんだろうな。難しいんだよね。じゃあ、例えばなんだけどさ、世間的に本当に評価が低くてボロクソ言われてるものが自分が見たら面白かったっていう経験って何かしらのメディアであったりする？映画とか音楽とか漫画とかゲームとか何でもいいんだけど、
うん、
っていう経験ってある？
あ、俺はめちゃくちゃあるよ。
あ、あるんだ。なんか覚えてるものってある？
なんだろうな。僕好きだったのは、うんうん、これってまあだいぶマイナーなんだけど、今多分 U-NEXT とかなんかでは見れると思うんだけど、うん、マイナーといえども、うん、手塚誠監督って手塚治虫の息子さんになったかな、はいはいはい、
ビジュアリスト。
ビジュアリスト。そうそうそうそう。あの人って、芸能事務所とかなんかいろいろやってるから、純粋な監督ではないのかもしれないけど、うん、まあ映像作家ではあるわけじゃない。うんうん、で、あの人の映画で、坂口安吾原作の
白痴。うん、俺も好き。
坂口安吾の小説の白痴っていうのを映画化したじゃない。
あったね。
ね、それで、うん、あの白痴ってさ、戦時中の話だったっけな、確か。だいぶ古い舞台なんだけど、ね、まあベースはそのまま使ってるんだけど、うんうん、それをあのビジュアリスト手塚誠の手によってかなりスタイリッシュにしたりとか、うん、現代風にしたりとかさ、テレビ局になってるんでね、昔は新聞社だかなんだかのストーリーだったと思うんだけど、ね、最初はそれをテレビ局に変えたりとかして、うんうん、だから時代感もよくわかんないのね、
うんうん、
これは戦時中なのか本当に現代なのかどっちなのみたいなごちゃごちゃにしてたんだ、うん、で俺はその独特の世界観がすごい好きだったんだけど、うんうん、まあ、今になって評価を見るわけじゃない、ネットがあるから、うん、まあ、意外と低いのね、すごく
低いよね。
ね、あんま面白くない映画と思ってる人が多いなと思ったけど、俺はまあ今見たらどう感じるかはまた別なんだけど、その思春期の感じも相まって好きになったのかもしれないけど、
ね、うん、なんかね、だからそこが難しくって、うん、面白いと好きは違うよなって本当
に。まあそうだね。
だよね。結局構成の妙が素晴らしいみたいなことと、うん、好きはやっぱ違うじゃないですか。エンターテインメントとしてよくできているものはそれは良いんだろうけども、うん、見やすいだろうし見方も分かりやすいし面白がり方が分かるっていう、うんうん、見る側がこれをこう面白がればいいのだっていうことがね、こう脳が自然に反射で理解するから面白がれるっていう、より多くの人が面白がれるエンターテインメントになってるってことだと思うんだけども、うんうんうんうん、好きってさ結構ワンポイントで好きになったりしない？あ、この舞台の雰囲気好きだなとか、この役者さんの喋り方好きだなとかで結構見れたりすると思うんだよね。
あ、わかるわかる。例えばさ、うん、全体的には全然面白くないしだるいなと思っても、うん、ある一瞬のシーンの時にあの時の振り返った時の顔だけはもう最高になんか来るものがあったなって思ったりとかさ、
そういうのってあると思うんだよね。でもそういう映画って決して面白いよとは人に勧めないじゃん。俺は好きとしか言えない。
俺は好きだな。
そう結構あるんだよねそういうものって。
だからそういうのを考えると難しくて、現代ってさやっぱネットの、レビューとかめちゃくちゃあるわけじゃない、映画に関しても、ね、漫画に関してもね、うんうん、よく見るようになったのが、その昔は絶対あんま聞かなかったけど、そのレビュー社会になってからすごい聞くなと思ったのは、ですね、面白かったつまらなかったっていうこと以外にレビューの書き方としてシナリオが秀逸、うんっていう書き方ってあるじゃない。
嫌いだわ。
で、まあ面白かったからそういう書き方をするのはもちろんなんだろうけど、うんうん、だから面白かったっていう書き方ではなくて、うん、あの優秀に作られてましたみたいな書き方をすることが多く見るじゃない、
うんうんうんうん、あのドカーンっていうシーンがすごい好きでしたでもいいと思うんだけど、バカだと思われたくないもある
んだ。まあ確かに確かに、逆にあのドカーンっていうシーンがバカーンって感じでめちゃエモかったって書かれるとさ、もうちょっと伝わるように書いてほしいなと思うこともあるけどね。俺もそれ興味あるから、もうちょっと俺も分かるように書いてほしいって思ったりも逆にする
んだけどね。どういうことってなるから、
むしろ知りたいから教えてって思うけどね。
そこのバランス感覚が上手い人は書くんじゃない？少ない文言で書きすぎずにこう面白みを伝えられるというか、
それも才能かもね。そういう文章の書き方も才能かもしれない。
難しいよ、自分が面白いと思った感情をそのまま相手が感じるかって言ったら別だから、うん、じゃあ誰でも同じように感じれる部分で説明するしかないってなったら、確かにシナリオのここの出来がいいから面白いんですよとか、
まあそういう
言わざるを得ない場面っていうのは出てくるかもしれない、うん、いや難しいよね。それって本当に面白いのかなとか思っちゃうけれども、逆にすっ ごいよくできてます。みんなもう世間も評価してるし、プロの評論家も評価している映画っていうのを見て面白いと思わなかった時にどうしたらいいんだろうって気持ちに。
あ、でも俺意外とあるんだよな。
なるかもしれない。
あ、でもそれもまた難しいかもしれないけど、やっぱ、ね、万人が面白いっていうのは木をてらわず基本的なことをちゃんとやるっていう作りとかになるのかもしれないけどね。
うん、
まあ、
うん、
そういうことを、うん、岩ちゃんも漫画描いたりするときとか、僕もお話書いてたときとかって、やっぱ理屈で説明できるベースっていうのは持っとかなきゃダメだなとは思って書いてたけどね。
持っとかなきゃいけないんだろうなと思うんだけどね、
う
ん。
あ、そうそう。それでさ、もう一個ちょっと最近見て思った映画の話をしてよろしいですか？うん、基本的なベース、はい、その面白いと万人に思われるためのベースっていうことで、共感っていうのがベースだから、うんうん、っていうのはよく教えられたりもしたし、自分でも意識してたのね、うんうん、やっぱ自分と同じ気持ち、うん、まあ普遍的じゃなくてすごくとんがっててもいいんだけど、出てくるキャラクターが、
うんうんうんうん、
ただすごくベースにあるその根底としては普遍的な気持ちっていうのを残しとかないと、ゼロ座標みたいな感じでね、うんうん、人には全く伝わらない本当のド変態が、本当のド変態で突き抜けっぱなしだったら、それが主人公だったら共感できるところがないからやっぱダメだと、あくまでゼロ座標を持った上でこの人はこんなに振り切れたド変態なんですよって描き方をしなきゃダメっていうのはすごい教えられた記憶があるのね。だからそんな中で最近見たのでね、愛がなんだっていう映画があったのね。
邦画ですか？
邦画です。これは日本の映画で、これ何年だろう、2018年ぐらいの映画らしいんだけど、別につまらないとまでは思わなかった映画だったんだけど、これがね、そのゼロ座標がギリギリのところで外れてるのか合ってるのかが何とも言えない映画で、普通の恋愛映画なんだけど、現代のね、うん、主人公の女の子はめちゃくちゃ好きな男の子がいるのね、
うんうん、
ただその男の子はその子のことを別に多分全然好きじゃなくて、うんうん、ただその子も好きじゃないけどなんか接しやすい女の子だから、急に夜中に暇って言って居酒屋に呼んだりとかして、
うんうん、
で女の子はもう大好きで大好きでしょうがないから、うん、お風呂入ってる最中だったのに、髪洗ってる最中だったのに電話が来て、バッて見たらその男の子だったから、バッて出て、うん、めっちゃ私も今仕事から帰りで今から行くよってわざわざもうお風呂入った後なのに、入ってる最中なのに、
うんうん、
入ってないふりで、自分もちょうど今帰りだから寄るよみたいな感じで行っちゃうみたいな感じで、うん、でそのまま半分恋人なのか分からないまんま、まあいろんなこ、関係性持っちゃったりとか、
うんうん、
で結局そこから男の方何にも持ってなくて、うん、急に本人は付き合ってると思ってたのに、まあそんなことなかったことが分かっちゃったりとか、
悲しいですね、
するっていう振り回されてる女の子なのね、うん、まあ好きになって相手のことを良かれてやっちゃう気持ちはまあ分からなくないけど、そこまで振り回されまくってても、うん、もう好き好きでついていけるかっていうとちょっと共感できないところがある人が多いと思うのね、
うんうんうん、
でそ
ん
な中で主人公が大好きな男の子も別の女の人を好きになって、
うん、
でその女の人に今度は振り回されたりとかするっていうのがまあ連鎖していくみたいなのを、まあ暗くならない感じで描いてるのね、うん、ちょっとコメディータッチで描いてるんだけど、まあこれを見るとそこまで振り回されても人のことを好きってもう、まあそれがテーマなんだけど、それで愛がなんだって、うん、愛とはなんだっていうことを描いてるんだけど、一方通行ばっかりの恋愛で、うんうん、だけど多分ここまで従順になる人って共感できる人って少ないだろうとは見てて思ったのね。で俺も共感しきらんかったのね、うんうん、でなんとなくこれはみんなの感想を知りたいなってすごい思っちゃった。
確かに ね、
ね、うん、でみんなこれを面白いと思ったのかな、どうかなと思って調べたら、意外と全然共感できなくてつまらない映画だったって言ってる人も多かったのね。もちろん面白いって言ってる人もいるよ。でその中でなんかそういうレビューみたいなのを久々読んじゃってたんだけど、まあ、逆に言うとそこまで俺にレビューを調べさせたっていう意味ではすごい映画なんだけど、この映画
一体どうなのみんなはと。
でその中でまあ分かりませんって、共感全然できませんって言ってた人も多かった反面、一つ気になったの書き込みがあって、映画を描いてそれを見るときに共感ができるかできないかでしか見れない人って多いんだね、うん、だからこの映画のことって全然分かってないよみんな、みたいなことを書いてる人がいて、
うんうんうんうん、
だから映画についての面白い面白くないっていう判断が共感できるかできないかっていう判断のものじゃないでしょ映画って、って書いてあったのね、その人の意見ではね、
うん、
で、ま、俺は共感ってすごい大事って教えられたから、
うん、
ある種そういう意味で言ったら共感できるかできないかって全てで、誰か一人でも共感できるから作品が見れるっていう話でもあるじゃない、うん、だからそれが全員に共感できなかったらつまらなかったって言われたらまあそうだよなとも思うんだけど、うん、共感できるできない以外に見方ってのがあって、うん、それもわからない人たちがいるみたいなことを書かれてたら、そうじゃない描き方っていうのもあるのかなってなんか逆に思っちゃって、
いや俺も共感 派なんだけれども、まあ、逆に共感派すぎるから冷静にその作品の良し悪しっていうのは俺にはもう判断できないとよくよく思うんだけれどもね、うんうん、判断する気もないしね、良し悪しなんて。だからさっき言ったようにもっとその構成の妙であるとかシナリオがうまくできているとか、うん、そういうことなんじゃない、言いたいのは、ね、よくできている映画ですよ、こういう風な仕掛けがこのタイミングで来るから面白いんですよっていうことで、見れない人ばっかだねっていうのを社に構えてんなと思うけれども、うんうん、それは見れない人ばっかでは作り手じゃないんだから、
う
ん、
まあそうだそうだ
って思っちゃうけどね。だって説明するのかいって話じゃない、
まあそうだね、
作品の中で今面白いシーンですよ、ここで笑うんですよ、笑わない人は分かってない人ですよって言うってこと
だ、ね、まあ、難しいんだよ
それを無意識ですり込めるからよくできてるってことなのかもしれないけど、うんね、うんうん、でも俺は共感だなやっぱり。
いやでもやっぱ前提に何も共感できないって、まあ共感できない人ですよこの人はって説明の仕方をするっていう多分手法もちろんあるよ。
もちろんあるよ。
今こいつに関しては、うん、ほらみんな共感できないでしょ、信じらんないでしょっていう見せ方をするっていうのは、やっぱでもそれって共感がベースにあるから、わざとその人を共感できない人間でしょこいつはって描くっていう狙いがあるわけじゃない、
う
ん
う
ん
う
ん、
あるある
ね、
と思う。
だからやっぱ共感ってベースだよな、うん、それがもう本当に全部見てる人をさほっぽり出して共感できないだけだったらさ、それはやっぱ良い作品とは思えないなって思うし、
う
ん、
そうだね、
そういう意味では俺もベースはやっぱ共感だよなっていうのはやっぱ曲がらないなってそこで思っちゃったんだけど、
う
ん、
でもそう思うよやっぱり。ただその共感っていう部分に関して言ったらばですよ、日常生活の中でも常に共感能力っていうものは試されるわけですよね、うんうんうん、要はそういうことなんじゃないかなっていうふうに思うのが、その共感能力さえ人それぞれだから、
うん、まあ、そう言ったらそう、
そう究極なんだけれどもでもその人、そのレビューをしてる人っていうのは、
う
ん、要は面白いと思ったんでしょ映画、
うん、そう、すごい気に入ったから、うん、多分そういう意見があって、いやそうじゃないだろうって言いたかったっていうことがまあベースにあると思うけどね。
そうだよね、自分の面白いに共感してくれなかった人のことを打ってるわけでしょ、
うん、そうそうそうそうちょっとね微妙にトゲ出してるって感じでね
そうだよね、
そう考えるとその共感じゃないパターンっていうのがあるんだとか、まあ俺は素直にいろいろ見ちゃって考えちゃったから、その人の意見についてもね、そう考えると面白いって何をもって面白いってね考えるのかなって、今度のポッドキャストにしてもすごい悩んだんだけどね。
面白いにしても面白くない、まあ面白くない、うん、違うね、まあ面白いとか怖いとか寂しいっていう表現で、うんうん、共感能力なしで表現できるのっていう風に思っちゃうよね。
だから俺がね昔々師匠さんにすごく口酸っぱく言えたのは、うん、そのゼロ座標は絶対なきゃダメっていう教えられ方したのね、うんうん、だからぶっ飛んだやつが出てきたりとか、もうさっき言ったことの繰り返しになっちゃうかもしれないんだけど、うんうんうん、振り切れた位置から振り切れた人を描いたら全くわけわかんないから、ゼロの位置から振り切れた人を描くから、この人は振り切れてますよっていうのが分かったりとか、
そうだね、
うんうんうん、
分かる、
だから変なやつはちゃんと変なやつだって分かるように、変なやつの位置から変なやつを描いたらもう何が何だかさっぱり分からんってなっちゃうっていうね、まあ、そういう意味ではちゃんと愛がなんだっていう映画は表現したいことが難しかったんだなとは思うけど、ね、うん、だからすごい苦労が分かるというかね、うん、そこまでひどい目にあってながら従順に好き好きって言える気持ちって分かんないよっていう人を描きたかったのを、ゼロってどこだゼロってどこだっていうところの微妙なことをすごい頑張ってゼロ座標を保ちながら描こうとしてるっていう一つの挑戦かもしれないけどね、この映画。
でもそんぐらいに人を好きになったことがある人にはもっと
分かるかもしれないかな、まあ同じような経験がある人には分かるのかもしれない ね、うん、だからゼロが分かるからこそこれは愛なのかっていうのを描きたかったんだろうなってことか、愛ってなんだって、愛がなんだっていうことを描きたかったっていう意味では、まあいい映画かもしれないな
結局
俺はすごい何とも言えなかったのね。いや面白くないことはなかったんだよ、 ある意味モヤモヤさせられたから、もう大成功なのかもしれないけどね。
まあ共感と共感できないの狭間を行ったり来たりする。狭間を行ったり来たり、
うん、
まあ、そうだよね、頭では分かるけども心は分からないっていうことはあるから、ね、
そうそうそうそう、
え、なんだ難しいな、やっぱ面白いって、
面白いって難しいんですよまあ簡単に言うとわけの分かんない話をしてるけど、僕らはポッドキャストフリークスで何を話すべきでしょうかっていう話だよね、
うん、そうなの、助けてくれよ
ということで、今日は、まとめの方向に行こうと思いますけども、
おお、まとまる
の、まとまらんな、ちょっと分からん話になっちゃったな
テーマが難しすぎたんで、
まあ、悩んでますって話だよ
まあそうなんですよね、悩んでますなんですよね、要はその面白いの真ん中を行こうとすると多分ね失敗すると思います
最初は、まあ、まあ例えば、うん、ワクワクラジオの森口さんだったら音楽であるとか、
はいはい、
板村さんだったらウェブ系のことであるとか、うんうん、ひがちゃんだったら漫画とかあるわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
だからそういうちょっと聞いて知識得たなみたいな話でもって一瞬そういう話も出たんだよね、うんうんうんうん、ただ話していくうちにそうじゃねえなっ ていう流れにはなってんだよね。そんなことじゃないんだよ。
そうなのかみたいな、う
ん。じゃあ面白いって何ですかって言ったら、わけわかりまへん。
やめよう考えるの。何も喋れなくなるぞ。
そうだね。30分ってそういう意味では、いい時間設定してくれたよね。長すぎず短すぎず、一番まとめとかまでのスキルがいるっていう時間だよ、ね。
怖いな。
これからもう一度、ワクワクラジオさんと打ち合わせをすることにはなってるんだけど、
ね。そんな裏の話をもうしていいのか。パニックですっていうこと、
ね、パニックですって感じだね。僕がとりあえず叩き台の台本書いてきますって言いながら、まだ手つけてません。ごめんなさい。
書けよ。セリフも書いといてくれよ、俺の。
いや、やだよ。自由度がなくなるでしょ。
声のボリューム中で。
完全台本でいく。
完全台本でお願いします。ま
あ、そんな感じで、ポッドキャストフリークスで皆さんお会いしましょうっていう感じでいいかな。
胃が痛くなってきたな。
本当は僕らね、お客さんで行くのが一番楽しそうじゃない？みんなと会えるっていうだけで ね、
ね。そうこれは、これは、
まあ。何も考えずに返事をしてしまったんで頑張ろうと思いますので。会場に来られる方はぜひよろしくお願いします。
そうですね、よろしくお願いします。むしろ
終わって伸び伸びしたら皆さんぜひお話ししてくださいっていうところかな。
うんうん、そうですね。はい。
じゃあお前も来るということで、はい、ちゃんと大阪に来ますので、うん、
ぜひぜひ、皆さん、お会いできることを楽しみにしておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
終わりにしようと思います。
はいはい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。